光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今朝も先ほど皆さんとね、神と人の橋渡しね、願わせていただきましたね。でそういうその、なんとなく願っておるわけですけども、私は昨日ふと気がついたんですがね、気がついたというか、昨日気がついたというのはちょっと大げさかもわからないんですが、この神と人の架け橋というにならせていただきますようにという願いは、皆さんどう感じておられるかわからないんですけどね、すごいことだなと思うんですね。人を助けて我が身が助かる道と言いますけどね、そこが本教の一つ、特徴の一つだと思うんですね。大抵の信仰というのは自分がおかげを受けるためにするもんだとね、そういう感じがしますよね。商売繁盛、家繁盛ってね、みんなお正月に神社仏閣に参ってね、願い事をする。日本人はどこでも参るね。多神教と言われますよね。でイスラム教とかキリスト教の人たちは一神教といって、その自分の神様にだけは参るけど他には一切参らないという、そういうのが普通なんですけど、日本人はちょっと変わっててね、どこへも参るというね、お葬式は仏教のお世話になり、お正月は神社に参るという、こういう非常にね、寛大なというかね、そういう国民性というか、そういうところが非常に特徴があるわけですけどね。神と人の架け橋にならせていただくという、どういうことなんだろうかなと思ってね、昨日夜話してる時にこう自分なりに気がついたんですけどね。ちょっと皆さんこちら見ていただいて、ここに発足台が、玉串をお供えする発足台がありますよね。こちらに今私がお話をするためのこのマイクを載せている発足台があります。で架け橋というのはこういうふうに渡すもんですね。今その落とし物教会のすぐ近くに新港大橋ができまして、岡山県最長の 2.5 キロぐらい長さがある橋ですね。その橋ができているわけですけど、架け橋というのはこの向こうの島とこっちの島をこう、ね、渡すものですね。初代父が、この御本部と落とし島をつなぐ架け橋になったと思うんですね。このブリッジラインみたいなもんですね。初代父が来た時は、この君江さんとこの先祖様も、赤座松七郎さんという方は黒住教の先生の資格を持っていたんです。それからこのすぐ後ろには天理教の教会もできてましたし、国枝三五郎さんというその落とし島で教祖の直臣がいたんですけど、その直臣のいたすぐ近くに天理教の教会ができて、三五郎さんが亡くなった後、そういう黒住教や天理教の信者さんが落とし島にはこう結構おられた。どっちかというと金光教はもう地元で、三五郎さんの時は非常に大勢の方が参ってたのに、時代が変わってだんだんこう多宗教の方が発展してたんですね。そういうところへ初代知事は昭和8年にこうお引き寄せいただいた。で今ご存知のようにこの落とし島教会ができて、このまさに本部との架け橋ね、初代はその役目を果たしたんだなと思うんですね。でこの架け橋ね、こう今こうやって仮にこうやってね橋とするじゃないですかね、こっちとこっちを渡す。でこの橋が架け橋にあったらですね、この橋の上を人が歩いて渡ることができるわけですね。今のその新港大橋もそうですし、ブリッジラインの源平大橋もそうですね。橋が架かったことによって人がそこを渡ることができるようになった。よく考えてみたら、この橋を架けた時に自分の手は向こうについてる。架け橋になるということはもう自分の手が神様に届いているということなんですね。これ私昨日気がついてね、すごい発見したような気になってるんですけどね。なんだ先生それぐらいのことかと笑われるかわからないんですがね、 あ、そういうことかと思ってね、駆け足になるというのは、つまり自分が神様に手が届くということなんです。だから信心するというのは、なんとなく自分が神様や仏様とつながっておかげをもらえばええんだとこういうふうに思ってますけど、そのおかげをもらう神様と手がつながるんです。駆け足になるということ、自分がね、これぐらいありがたいことないですよね。手がつながるんです。それを初代がしたんですね、実は。だから小学校中退で親の借金を抱えて洋館屋を始めた、大阪で洋館を始めた父がね、天王寺教会に参って、これご信心をいただいて、こちらに来させてもらった。その架け橋の役目をしたおかげで、岩本家は繁盛しましたね。架け橋になるということは、結局自分が神様につながるということなんですね。で、その自分の背中の上を人が歩いて渡ることができる。まあ、一挙両得と言いますかね。皆さんはね、私はいつも嫌味で言うようですけどね、皆さんはまあ先生がそれはすらよろしいが、私らは参っておかげ受ければええんですら、ってこの辺の人は大体そういうふうに言うんですね。だけどそういう人は結局損してることになりませんかね。駆け足になれ、駆け足になりましょうって素直になった人の方が、実は自分が神様に手が届いてるわけですから、ものすごいおかげをいただけるはずなんです。願った時におかげをいただくだけじゃなくて、ずっとおかげをいただけるような自分になれるということですね。なんとなく皆さんもね、日日御礼祈願して唱えてると思うんですが、神と人を結ぶ駆け足にならせていただきましょう、そういうことなんですよ。皆さんそれを毎朝口で唱えてるんですよ。いいですか？私には関係ありませんと言わないでくださいよ。毎日唱えてるんだから、皆さん神と人の架け橋にならせてくださいとお願いしてるんです。さっきお願いしたばっかりですよ、皆さん。それは先生習慣で言うとるだけで、私はあんまり関係ありませんよ。そういうふうにおっしゃらないでね。ずっとそれを願ってるはずなんですよ、皆さんね。架け橋になってみようという気になってみてくださいよ、ね、結果的に自分がものすごいおかげを受けることになるんですね。それを証明したのが父なん。万事おかげになるというのはそういうことなんだ。自分の願うことだけ願って人のことは知らんがいい人は万事おかげにはならないんです。はっきり言って、やっぱりその神と人の駆け足にならせていただいた父だから万事おかげになったんですね。そねな難しい信心ならもう私やめるわって言わんといてくださいよ。せっかくここまで来たんだから。あ、そんなに駆け足になるっていうのは得なんかと。もうちょっと一歩踏み込んでね、得な信心をしてください、皆さんね。何年参ってもおかげにならないような信心はせんといてくださいね。秋が来ましたね、涼しくなってきました。いよいよこれからね、御本部では教祖様の140年の祭りが使えられます。教祖様が願ってくださる信心というのはね、どうだったのかということを改めてね、しっかり、いただき直させてもらうことがいるんじゃないですかね。自分が欲しいものだけをお願いに参る信心というものではなくてね、あ、そっか、神と人の架け橋にならせていただくというそういうことなのか、結局自分がおかげを受けることになるんだなと、そういう教祖様が手本になさって、そして、ね、お年まではその国枝三五郎さんとかこの初代がね、その手本となってくださってるわけですから、そのご縁をいただいた私たちもね、少しでもいいから、どんな小さな橋でもいいです。何も 2.5 キロもあるような大きな立派な橋でなくていいです、ね、100メートルぐらいの橋でもいいし、ね、10メートルぐらいの橋でもいいし、3メートルの橋でもいいし、自分なりのね、かけられる橋をかけさせていただこうという気になっていただきたいですね。はい、今日もよろしく。